みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバーフライデー。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。平成最後の年と言われる2019年も年が明けて早一月、今日から新しい月、ね、2月が始まりました。もうほんまに早い感じで、もうあたふたしてる感じですけれども、ここからの30分はタクのつながりラジオの時間です。お楽しみください。皆さん、今週はどんな1週間でしたか？今夜のゲストさんは2代目の経営者でありながら懸命にご自身の夢お役目を生きている素敵な方をお迎えしています。あなた自身の1週間の振り返りを重ね合わせながら耳を傾けていただければなというふうに思っています。ジングルの後早速ご紹介をしてまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目以降の社長さんとか、これから社長になるよっていうですね、後継者の方にお越しをいただき、普段聞くことのできない経営のこととか事業承継のこととか、そんなことをね伺っていこうという番組です。で、冒頭にもですねご紹介いたしました、今夜も素敵なゲストさんをお迎えしていますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名がロコマジャパン株式会社代表取締役金城美恵さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
もうまさか金城さんと、うん、はい、この番組でご一緒させていただけると、ね、もう本当にお会いした時に、
ね、本当ですね、
目にも持ってなくて、もう今日はね本当に嬉しくって、はいはい、若干緊張してますし、
いやいや、もうこちらこそありがとうございます。本当によ
ろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
楽しくお届けしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい、
で、金城さんね、はい、前月ゲストでおいでいただいた三幸ポンプ製作所の原口さんからバトンを受けていただいて、はい、今日ね、はい、お越しいただいてるんですけれども、はい、ちょっと金城さんのお話を聞いていく前に、はい、原口さんからメッセージを、はい、ちょっといいとも風に、
はいはいはいはい、
お預かりしてますので、
ドキドキするわ
早速ご紹介をしていきたいと思います。
はい、
姉さん、はい、ちりとり鍋もそうですがカレーも待ってます
かしこまった承知しました。
このね、カレーはね、この間僕インタビュー行かしてもらった時に、やってるんです、よかったらってね、はい、お誘いもいただいたんですけど、はい、このちりとり鍋ってなんやねんっていう、もうそっからのクエスチョンなんですよ、今日。
そうそう、はい、実家の地元のところに、そのちりとり鍋がすっごい美味しいちりとり鍋屋さんがあって、はい、ほんでほんまにあっちこっち他府県からね、はい、いらっしゃるぐらい、はい、こう美味しいとこがあるんですよ、
はい、
で結構その庄司駅っていうところでね、はい、マイナーな駅じゃないですか、
はいはい、
そのマイナーなところにそんなに美味しいところがあるということで、うん、みんなを誘いましてですね、
はい、
絶対食べに行こう言って誘ったら、はい、みんながもうハマってしまったという、お店があるんです。
そうなんですね、うんうん、そのちりとり鍋っていうので美味しくって、うんうん、はい、有名なお店があると。
そうです、そうです、うん、そうなんですよ。 結構なんかこう地元で有名やったんがだんだんだんだんだんだんだんだんすごい有名になっていって、
は
い、ファンが結構多いですね。
そうなんですか、うんうんうん、ちなみにどんなお鍋なんですか。
あのね、はい、平たいなんかこう鉄の鍋だからチリ取りみたいな、だから結局お鍋
だからチリ取り鍋
そうそうそうそうそうそうそう、そこにも野菜もりもりって乗ってて、
お
でお肉は自分で選べるんですね。ホルモンとかお肉は選んで、で醤油ベースのちょっと辛めのタレで、はい、うん、あの甘辛くいただくっていう、とてつもなく美味しいです。
とてつもなくうまそうですね。
美味しい。最後はうどんか雑炊かどっちか、
やばいやばいどっちも食べたいパターンですね。
そういつもそれで悩むのこう、そうそうそうそう
ですね、
う
ん、だから大勢で行って両方食べようよっていうパターンもしたいとかね。
そのパターンじゃないと、はい、なんていうのかな、お腹は満たされんねんけど、うん、最後の最後に心が満たされん
美味しくて満足するはずやのに、
そうそうやね、そうそうそう、
なんか満たされへんみたいな、
満たされへんみたいな、そうああっていう気持ちになりますね。
いや、いいっすねやばいです
そうなんです。美味しいものを食べるために、はい、生きてるって言っても過言じゃないので
ですよね、はい、まあ、前の番組もね、ちょっとあのトッシーさんがね、うん、番組撮ってはりましたけども、
はいはい、
そこのね、はい、あのズッパっていうね、
イタリア
社さんのね、
はい、
オーナーと一緒にお話してたんで、
ええ、
食べることって外せないですよね。
外せない、絶対外せないです
ですよね、
うん、なんかもう忙しすぎて、
うん、
なコンビニのおにぎりと、うん、パンで終わる日とかもあるじゃないですか。
ありますあります。
あれほど切ない日はないよね本当に。
めっちゃわかるそれ。
でもそういう日に限ってめっちゃ働いてるわけじゃないですか
そうなんですよ。
なんやろうな、終わった時のあの空虚感というかなんなんでしょうね、充実感全然ないと思ってそう
普通はそれなんかこうね、うん、あの疲れてる自分をなんかこうご褒美でええもんちょっとでも食べたいぐらいの勢いなはずやのに。
そうなんですよ、
まあ、コンビニがあかんと言えへんけ
けどね、うんうん、そうなんですよ。
ちょっと味気ないのはどうかっていうね。
そうなんですよ、
ありますよね。
なんか打ちながら食べなあかんとかね、なんかもう、まあ、仕事できる人間みたいでかっこええねんけどけどもみたいな
別に装いたくないしそこみたいな
そう
ね、
う
ん、ありますよね。
そうなんですよ。
いや、うん、大事かもしれないです。
大事だと思います、
ね、
うん、一日の終わりにね、
うん、
自分が食べたいものをちゃんと食べるっていうのはすごい大事だと思います。
そうですね、
うんうん、
カレーもじゃあまた私も呼んでください。
わかりました。カレーね、
はい、
カレーね、2、3回作らない、3回しか作らないカレーね。
あー、楽しみにしてます、はい、お願いします、
はい、またじゃあ春先に、
はい、はい、お願いします。
はい、
じゃちょっと本題に、
はいはいはいはい、ね、はいはいはい、
多分原口さんも聞いてくれてるはずなんで。
あ、そうのかな
わかんないですけど、
うん、聞いといてもらわないね、
ね、ですね、
はい、はい、
じゃあちょっと本題にね、
はいはい、
入っていこうと思うんですけども、
はい、
冒頭のご紹介で、
はい、
2代目の経営者さんでもありながら、
はい、
創業者でもあるということで、
はいはい、
今活躍されてるんですけど、
はいはい、
会社名ご紹介させていただいた、うん、
はい、
ロコマジャパンさんっていうね、うん、
はい、
うん、会社は今どんなことをやってるのかっていうところから、
はい、
ちょっとお聞かせいただけたらと思います。
あ、はい、ロコマジャパンは、
はい、
音楽教室がメインの、
はい
はい、教室をやってまして、
どちらで
上本町6丁目です。それで、あと自立学習って言ったらおかしいんですけど、はい、個別指導で自分で勉強する習慣をつけましょうっていう自立学習の、はい、お勉強の教室と、
うん、
あとはお母様方とかその大人の方向けのカルチャースクールみたいな感じで、
はい、
まあ、それはそのカルチャーの先生に来ていただいて、その都度その都度のレッスンっていうので、
はい、
まあ、カルチャー教室みたいな感じで、はい、教室業を運営しております。
と、はい、うん、いうのが今のこう創業っていうか、
はい、
ご自身でやられてる経営の部分で、
はい、
でもう一つは2代目の後継者としてやられてる部分で、
はい、
そちらの方はあの、サンローラという、
はい、サンローラと申します、
ね、お会社でされてて、
はい、
こちらの方はどんなお仕事なんですか。
そちらはね、いわゆるかテレビショッピングなんかで、
うん、
扱われるようなちょっと便利グッズっていうのを考案させていただいて、
は
いはい、でそれを製造してる、
うんうん、
製造メーカーですね。
製造メーカーね、
はい、そうです。
も
う
がっつりそれを、はい、卸したりとかしてはるわけですね。
そうです、そうです、はい、
うん、拝見してると結構有名どころの 可愛いじゃないですか可愛いけど見た目も
ありがたき幸せ本当にありがとうございます。
この番組あんまりあの女性が来られることなく
あ、ね、だって後継者さんがメインだったらそうですよね。
そうなんです、そうなんです、とってもなんか今日は華やかな感じが
本当に、
はい、僕の中だけかもしれないんですけど
嬉しいです、よかった、女性に生まれてそう言っていただけて、はい
ね、こう有名なところにもね、はい、卸されてる会社で、
そうですね、はい、
お父様が商業、
はい、創業です
なんですよね、はい、うん、でお聞きしていくと、はい、その今のロコモジャパンの方の、はい、まあ、音楽教室、うん、教室運営っていうところからすると、はい、まあ、ご自身が音大ご出身でもあるし、はいはい、あとでちょっと聞きたいと思うんですけど、うんうん、オペラの歌手でもあられるっていうところからすると、はいはい、なんかそっちの路線はすごくこうつながる感があるんですけど、うん、
はい、
じゃあなぜゆえに、はい、そちらがありつつの、うん、はい、2代目社長でやったはんのっていうね、
うんうんうんうん、そうですよね、そうそうそう、なんか謎に包まれてるみたいなんですけどね、
です
なんか
ですです、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、説明をすると非常に長くなってしまうんですけれども、はい、まあ、うん、かいつまんで言うと、うんうん、そのまあ音楽の方に進んでて、で、まあ、就職をしなかったっていうところがあるんですね、うん、まあ、ずっと、はい、あの指導したりとか、音楽活動をしてたので、
はい、
でそのまずそのベースがあって、
はい、
で次に、ステップアップするために、うん、準備をしていた時に、うん、父親が病気で倒れて、
うん、
でそれが25歳の時やったと思うんですけど、病気で倒れて、うん、でまあ手伝いっていうか、うん、もうあの親孝行じゃないけれども、うん、親が困ってるから手伝っとこかみたいな感じからスタートしたのが全ての始まりで、うん、なぜこんなことになったんだろうってこう思いながら
ですよ、ね、
長年生きてるんですけど
でもご自身的にもちょっと手伝いで、
う
ん、
こう
ね、お父さんが元気になるまでとか、うん、復活するまでのサポートの感覚が、うん、はい、気がつけば社長してたみたいな。
そうなんです、そうなんです、
すごいですよね、
はい、すごいんでしょうかね。でもなんか運命に仕組まれたと思いますよ、やっぱり。
あ、
うん、その自分がそういうつもりで、まあ、まずは手伝い始めて、で、ある程度、まあ、これぐらいの時期まではこれぐらいの時期まではっていうような、まあ、目的というか目標というか、うん、まあ、ここまでは、ね、やろうかみたいな風に思ってるんだけど、その時期に来たらまた違うことが起こる。
あ、
うん、離れられないようなどうしようもないことがどんどん起こるわけですよ。で、そこをこうブチってね、見捨てるっていうことはできなくて、結局その、まあ、会社がどうとかというよりは、私にとっては両親が生きていくためのやっぱりすごく大事なことですし、うん、でまあ、病気やったりとか、うん、なんて言うんでしょうかね、まあまあ、もちろんその負債とかもありましたし、でそういうのとかを見た時に、うん、このここから離れていくっていうのが、うん、もう本当に見捨てる気持ちになるんですよね、
うん
うんうん、親を見捨てて、うん、なんかもうこれから絶対困っていき反応が分かってんのに、さすがにそれはできへんなというね、
うん、
その気持ちでずっとここまで続いてる感じがします、
ね、
うん、
それは別にって言ったら変ですけど、う
ん、はい、
継ごうと思って、
はい、
この入っていくパターンと、
はい、
本当にこう青天の霹靂っていう状態で入っていって、
はい、
うん、しかもまあ会社ですから、
はい、
ね、お客様もあれば借り入れもあるわけで、
はい、
それってそれをあの、ね、うん、受け入れる覚悟がいると思うんですけど、
はいはいはいはい、
それって並々ならぬもんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、なかなかやっぱ受け入れは難しかったですよね。
ですよねって簡単に言うと怒られるぐらいですよね。
本当本当、なんかあのどっかでずっと、うん、あの抵抗してました、やっぱりある程度の年齢になるまでは。
あ、
うん、ただでも、まあ、あの本当に自分の年が40歳の年を聞こえ 見えてきた頃に、
はい、
まあ、 自分の人生もちょっと考えなあかんなっていうのもあるし、で会社のこともやっぱりね、もうそれの時点で15年以上勤めてますからね、そしたら当然得意先からその仕入れ先から全部お取引のあるところっていうのはもう私が全部前に立ってやってたので、
まあ、必然的に名字が一緒やったら
そうそう
もう後継者みたいな目でも見られてきますよね、
そうなんですよね、でそんなんで責任も出てきたところで、それでまあそれでもなんかこう社長になるっていうのはちょっとやっぱり抵抗ありましたけど、まあでも実質誰かがちゃんと会社を経営しとかないといけないのは事実なので、会社がある以上はなので、もうそれはちょっと勉強せなあかんのかなっていうのが40歳ぐらいだったと思います、でもそれぐらいになるまでは何が何でも逃げたいと思って
そうなんや、
やっぱりそのもう一つの音楽の方が私の人生の、ね、生きてきてる道なの で、はい、でその音楽はやっぱり手放せないと言ったらおかしいんですけど、
それもね中途半端にやってはったわけじゃないですもんね、
そうですね、結構気合い入れてやってたので
ですもんね、
だからもう子供の時に心を決めてその道に進むって決めて、でその道に進むがゆえにいろんなことも諦めても来てますし、そのクラブ活動はね、やる時間にやったらレッスンしなさいっていうのとかでクラブにも入れなかったりとか、こうお友達と遊ぶのとかでもレッスンしてからみたいなとかで、割とやっぱりその我慢してそれでもやりたいと思ってやってきてることなので、
もうアスリートとかね、何でしょう、アイドル目指してるね、芸能人の方とかそれぐらいのこう没頭の仕方ですよね、気持ち的には。
そうですね、すごいストイックなんですよね。
そうでしょうね、
だからまあ人生ですよね、本当の自分の人生やから、やっぱそれは切り離せなかったですからね、
なんかその時のこう、なんですか、それはなのでやっぱり抵抗してるから受け入れてないわけじゃないですか、片一方でやっぱりその道は諦めてもなかった、
諦めてもなかったんやけど、まあでもさすがにその社長を継ぐときには一旦音楽の道はやめなあかんなとは思いました、諦めるわけではなくて、今集中してやらなあかんのは会社の経営の方だから、だからまあ音楽の方はね、その時点でも20数年は、指導歴もありましたし、で自分のな
んか、そうか言ってはったもんね、
そうそうそう、二足のわらじ
ね、二足のわらじでね、
ずっとやってるので、そしたら、まあ、自分なりのメソッドもできてるので、そしたら一回離れても、ある程度はまあ自信もう一回、ね、もう一回やっても多分できるだろうなっていう自信もあったので、それやりやったらもう社長になる限り代継ぐ限りはちょっと離れようって思ったんですよね、
なるほどね、いやとはいえ何かは、拙い経験上からしても、それを一旦脇に置いてでも、こうそこへ世界へ飛び込んでいくっていうのは、よっぽど覚悟が
そうですね
ことだろうなって想像するんですよね、
そうですね、でもだから結局そこまで行くのに25歳からでしょ、やから16、17年かかってるんですよね、そこまで行くのにね、
手伝いとかね、サポートっていう立ち位置で、
そうですね、で覚悟を決めるっていうとこまでは、やっぱりそれだけの年月がかかってるんですよね、
あそうかそうか、逆に言うとそういうことか、
そうなんですよ、そこまでこうなん、ま、ずっともがきながらもがきながら、こんなはずじゃなかったのになとか思いなが
ら、
あれあれみたいな感じ で、でそれでやっぱり会社やっていくってそんな簡単じゃないですよね、
そうですね、
でその中でやっぱりいろいろいろいろしんどいこともあるし、でもちろんそんな20代の娘がポンって出てきたからって得意先が普通に付き合ってくれるわけでもなく、まあ、それこそその娘時代言うたら何も物事知らないのでね、もう言われた通りにはいはいはいはいって言って、もう今日も教えてくださいっていう感じでやってたらいっぱい騙されたりとかもあるし、なんか裁判とかもなんかやりましたよ、若い美空でね、なんか20いくつの時でしたよあれやったの
もうそんなに聞いた、
そうなんかもういっぱいあったしね、でなんか知らんけどこうね、 誰かがその昔って、うん、なんかこんな話してええんかな、ええと思うねんけど、はい、昔って銀行の借り入れとかで、こう保証人とかだったら値、保証っていうのがあったじゃないですか、う
ん、はいはい、
一生保証するっていう、うんうん、でそれに父親が入ってたことが分かって、
ああ、よその
方の？なってたことが分かってでそれが父が倒れて、うん、もう本当に亡くなる数ヶ月前にですね、うん、なんや人が来るわけですよね
は
でなんかびっくりするぐらい何億っていう借金を飛ばしたと、
お
どないすんねんみたいに言われてもね、もう忘れませんわ、れも30前半ですもん、それでも
それ何っていう世界からですよね、まず
そうですよ、そうですよ、でも
ことの事態が分かってきて、そんなん言われてもっていう感じですよね、
そうそうそうそう、
ある意味
です。でももうそれってね、結局ね、会社の存続もね、下手したらかかるじゃないですか、必死になって その裁判にも行きましたしね、
うわ
それはもうどんどん根性つきますよね
ですわね、
そうそうそう、なんか、
ね、この間お話聞いてて、
うん、
こう私が初めてね金城さんとお会いした時のこう印象が、
はい、
本当にこうなんていうか華やかな中に、
はい、
なこう表目から見える、うん、その先に、
うん、
すごいもうとてつもない強さみたいなものを感じる人やなと思ったんですけど、
ありがとうございます、
つながったみたいな
ありがとうございます、
そりゃそうやわな、
縁だか悪いんだかやね
いや僕にとっては素晴らしいなっていうふうにしか感じ取れなかったですけども、そりゃそうな、そうやわなっていうすごい話を聞いて納得がいった部分が本当ありましたね、
ありがとうございます。なんか知らん間にね、
そうですよね、
生まれてた時からこんなんちゃいましたよ、やっぱりね、
そ
ら
そうです
そ
ら
そうですよ、
みんな純粋無垢で生まれてくるわけですからね
そうなんですよ、
世の中が鍛えてくれるわけですもんね、
そうですそうですそうですよ、なんかねもうみんなね今となってはね、こうほんまにもう生まれた時から小さい時から根性座ってるみたいに思ってはりますけど、そんなわけないから、
ね、生まれた時はもう神童ですからね、
そうですそうです、みんなね、そうです、そうです、天使ですから ね、そうそうそうそうそう、
でお話聞いててね、
うんうんうん、
きっとこう世の中の中にね、
うん
まあ、好き好んでっていう表現はおかしいのかもしれないけど、
うんうん、
もしかすると自分のやりたいことを抱えながらも、
うんうん、
家業があるので、
うんうん、
うやんごとなく、
うん
うん、そこを封印した状態で、
うんうん、
こう代を継いだり、
うん、
お父様とかのね家業を継いでったりとかしてる人って、
うんうん、
いてるんだと思うんですけど、
はい、
何かこうそういう人に向けてね、
うんうん、
金城さんが経験してきたからこそ、
はい、
もしくはまあこれからそういうことにね向き合おうとする人に向けて、
うん、
なんかこう言ってみ伝えてみたいこととか、
うん、
あればちょっと聞いてみたいなと思うんです。
そうですね、うん、まあ、うん、どんな経緯であろうが、
うん、
どういう継ぎ方であろうが、どういう道であろうが、
うんうん、
本当にそれはもう自分の人生なんですよね。
うん、
なので自分の人生は自分でしか本当に責任が取れないんです。なのでそれをこう誰かに言われたからとかっていうのがきっかけかもしれない、
うんうん、
きっかけはそういうのはあるかもしれないんだけれども、
うんうん、
で全然不本意ながらそれを選ばないといけないっていう事情もあるかもしれない、
うんうんうん、そうですね、うん、
だからといって、うん、人のせいにしては生きていけないんですよね、
うん
うん、それを人のせいにして、ね、あの時にこんなん言われたからとか、
うん、
あの時にこんなんじゃなかったらこうじゃなかったのにとか、
うん、
って言って誰が一番不幸かって自分が一番不幸なんですよね。
そうですね、
うん、でそれはもうやっぱり私もこうずっとやってきてる中で、
うん、
当然そういうふうに思って、
うん、
人に恨み事を言って、
うん、
してきた時期もあるんですよ。
あー、そう、うん、そうなんですか、
うん、あります。もう今はもうこうなんですけど、
うん、
やっぱりそういう気持ちも抱えながら、
うんうんうん、
やっぱりこうね、なんでこんな風になってしまったんだろうって思いながら、
う
ん
う
ん、
ついね外へね、
う
ん、
そうそう、人に責任を取ってもらおうとしてたんだけど、
うん、
でもその時って本当にいつも機嫌悪いし、自分が、
うんうんうんうん、
でいつもなんか不幸なんですよ。
あ、
私ってなんでこんなに、うん、私ってなんでみたいな、ずっとそうなんですね、
うんうんうん、
である時に、
うん、
しんどーと思ってなんでこんなしんどい毎日を過ごさなあかんねんと、
はい、
もうええわと思って、うん、はい、それでこんなん思ってるから人のせいにしてるから自分は不幸なんやと、うん、ほんまに思ったんですよ。で結局も自分で責任取って自分の人生をカスタマイズしていく、うん、それをしないといけないからね、うん、そうしないと本当に幸せってないのと思うので。
確かにそうですよね、
うんうんうん、なのでその辺のことを、うん、まあ、これから多分そういう経緯でね、うん、継がないといけないとか、はい、何々しないといけないっていう、うん、流れでやる方っていういたくさんいらっしゃるので、うん、そのきっかけは何々しないといけないかもしれないけれども、うん、やっぱり自分の人生見直した時に、うん、これではあかんと思ったら、はい、ちゃんと軌道修正はするべきですし。
そうですね、うん、おかしいと思ったら声上げるべきやし、
うん、そうそうそうそうそう、ね、うん、そう絶対そうだと思います、うん、で最後にはもう自分が、うん、自分が自分の人生を幸せにするかしないかを決めると思います。もう
究極のポジティブですよねそれが、
うんうんうん、絶対そうと思う、
うん
う
ん、その結果選んだ、はい、選択肢っての結果って、うん、なんかこう応援してもらえるとか、はい、いい風に自分も回っていくから、うん、いろんなもの引き寄せていくような感じもありますよね、うん、
あると思います、うん、誰もそんなもうずっとブチブチ言ってはる人のとこに行きたないもん、うん、
よらへんですね。
いやいやもうなんか映りそうそんなもん嫌ですわね。
そうですよね、
まあ、言ってたけどね私はめっちゃ言ってたし、うんうん、それこそ原口さっきの原口さんも、はい、ようさん聞いてくれはりましたよ。
あそっかそっか、うんうんうん、でもあえてその道を、ね、うん、進んできてはっ、うんからこその、うんうん、なんかそのメッセージって非常になんかこう説得力がある感じはね、うん、僕も共感する部分たくさんありますね聞いてて。
ありがとうございます。はい、
うん、ありがとうございます、
はい
はい、もっとねお聞きしたいんですけど、
はい、
ちょっとそろそろエンディングに向けて、はいはい、一旦ジングルを挟んでいきたいと思います。
はい、
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー。はい、金城さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間の30分で
本当ですね
エンディングなんですよ。
はい、はい、もうあっという間で、
あっという間で、
はい、
ありがとうございます。 初体験のなんかこういうラジオっていかがでしたですか。
はい、いやなんかね、はい、ものすごくリラックスして喋らせていただいて、なんか逆に良かったのかなと思う。もう
全然バッチリです。メッセージ届いてると思います、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな機会いただきまして
とんでもないです。
ありがとうございます。
でね、はい、この番組ね、はい、最後に、はい、来ていただいた社長さんに、はい、みんなに同じ質問をしてるんですけれども、はいはい、金城さんにも今日はしたくて、はい、社長とは、はい、っていう質問をしているんですけれども、
社長とは
金城さんにとって社長とは、
社長とはね何でしょうか。何でしょうね、社長とはさっきの話につながりますけど、
はい、
全ての責任と全ての決断と、それをやっぱりできる指針に なるものだと思いますね。
あ、うん、確かにそうですね、
はい、それがなかったらあかんのんちゃうかなと思います。
あ、金城さんらしいな。
そうですか、皆さんなんておっしゃってるんだろう。
後ほどお見せいたします。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今夜はですね、ロコマジャパン株式会社金城美恵さんお迎えしてお邪魔してまいりました。本当にビジュアルでもお伝えしたいぐらい華やかでですね、テレビにしたいななんていうふうに思うんですけれども、そんなね華やかな中にもねこうもがき苦しんできたからこその本当のね美しさとか強さをお持ちの方なんだなっていうのをこう改めてこの番組に来ていただくことによって僕も知らせていただいたし、すごく素敵だな、改めてもっともっと素敵だなっていう風に感じさせていただいたような次第です。そんなことがね皆さんにも一つでも今日またお届けできたら、僕としても嬉しいななんていう風に思っています。私の番組はそろそろエンディングでございます。また来月皆さんのお耳に預かりたいと思います。今夜はありがとうございました。この番組は心斎橋セアサロン スタジオ7Sよりお届けしてまいりました。それではこのあたりで失礼いたします。金城さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは失礼いたします。さよなら。